こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。9月9日の深夜の放送になります。だいぶ涼しくなってきた気はするんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。というのも、なんか朝とかに家を出るときにドア開けてこうパッとこう感じる風というかね、外出た時の感触が猛暑な感じではないというか、あ、でもそれは朝に家を出てるからなのだけなのだろうか昼に出たら暑いと思うのかもしれないですよね。ちょっと今こうオープニングトークの組み立てが今ガラガラガラって崩れていきましたけど、まあとはいえもう9月ね、中盤も見えてきましたから、秋もそろそろ見えてきたぞっていう季節かもしれませんけどね。そんな中、依然としてこう文化放送のある浜松町駅周辺で浴衣の若者がね、夜になるとねすごい目につくんですけどね。でこれは何の人たちなのってこう打ち合わせの時にこの番組の内田プロデューサーに聞いたら、何やらこう周辺近く、この浜松町の近くから乗るんでしたっけ、クルージングのなんかあれがあるっていうんで、でそのクルージングの料金が浴衣を着てると割引になるシステムがあると内田プロデューサーが言ってました。本人は一回も乗ったことないそうですがね、えなんか楽しそうですよね。まあそう、こう夏の終わりというかちょっと寂しさを感じているんですが、この間声優の友達の細谷義正君っていう人と話していて、細谷君夏のなんかおめでなんかしたみたいな話をしていて、細谷君が内山さんと一緒に出た心が叫びたがってるんだっていうアニメの映画があるんですけど、あれのイベントで花火を見たことですかねって言って、俺もその瞬間それを言う前にそれが心に浮かんでいて、でも二人で同時にそれ仕事じゃんってなって、私生活でのこの夏っぽいことの何もなさをね二人で痛感してちょっと苦笑いを浮かべたっていう瞬間だったんですけどね。じゃあこう秋は何かこう秋だなっていう感じのことしたいなと思うんですけど、秋って何ですかね。サンマとかですか、食べ物で言うとサンマをこうなんか炭火で焼いてみるとかね、七輪とか持ってね、ちょっと秋のイメージが貧困すぎてね、こう何も出てこない今日この頃ですが、鍋とかも、鍋は冬かな。よし、そろそろ行きましょう、それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム、それでお便りを紹介します。群馬県ラジオネーム青いキリンさん、内山さんこんばんは。バニラにチョコレートがコーティングされているタイプのアイスを食べる際、バニラにチョコレートがコーティングされている、コーティング、昔は先にチョコを歯で剥ぎ取ってからバニラを食べていたのですが、あ、バニラアイスのこう周辺がチョコで覆われてるってことか。まあ、コーティングって言ってますからね、その通りですよね最近、一緒に食べるようになり我ながら大人になったなと感じています。内山さんは食べ物絡みで俺大人になったなと感じる瞬間ってありますか。大人ね、こう何をもって大人というのかね、これ定義は人それぞれですからね。まあ一緒に食べるね、今でもこう剥ぎ取って食べてもいいと思うんですけどね。まあ、食事の面で言うと健康に気を使うようになったと思いますね。前よりこう日々の、まあとはいっても僕は朝ごはん食べないし、なんか1日 1.5 食みたいになってる時もあるので、そう健康かって言われてよくわかんないんですけど、だからその3食ないその1食1食にちゃんとするというか、それはそういう思いはありますね。 ジャンクフードをあんまり食べないとかね。あと、こう、昨日はお肉を食べたから、今日はね、お魚にしようとか、そういうこう、メニューを分散させていく。昨日野菜食べてないなと思ったら、今日野菜食べようとか。この話つまんなくないですか？いかんよね。だからこう、最近の例で言うと、昨日、ちょうど昨日の夜、ラーメンを食べたんですね。で、この選択肢は僕の中ではこう、消去法的というか、仕事が終わって、とてもお腹が空いていたので、すぐ何かこう、カロリーを取りたいと思って、行ったことのないそのスタジオ近くのラーメン屋さんに行ってみたんですけど、こう、まずいっていうわけでもないし、美味しいっていうわけでもないっていうか、まあ、好みの問題だとは思うんですが、なんて言うんですかね、こう、煮干し系スープっていうんですかね、あれでこう、ちょっと太めの麺みたいな感じでね、食べたけど、なんかこう、後悔が残る食事だったんですよ、僕にとっては。で、そんなわけで今日はこう、なんだろう、ビタミンとか、もっと野菜とか食べたいなと思って、昼ご飯に、こう、サラダをお腹いっぱい食べようと思ったんですが、その目的としていたお店がすごい大行列していて諦めて、で、こうい、ああ、じゃあ、近くにある焼肉ランチにしようかと思ったんですが、まあ、でも、魚かなと思って、魚定食を選びましたね。こう、定食ってこう、ご飯があって、こま、焼き魚とかがあって、お味噌汁があって、こう、プラス一品入ってるた時のこの得した気分っていうんですかね。あれが僕はちょっと、こう、何と呼んでいいかわかんないですけど、人生の喜びだと思ってますね。こう、あ、ね、あ、野菜もプラスされているみたいな。今日はカボチャを食べましたね、僕は。それ、その一切れのカボチャがね、日々の潤いを与えてくれますよね。まあだからこう、そういう意味で言うと、お金は前よりかけてるかもしれないですね。こう一食一食に対して。でもなんか、日清カップヌードルとか結構食べてるしな。日清カップヌードルはね、好きですよ、僕は。あると食べちゃうのでね、あんまり買わないようにしてるんですが、あれは本当にね、人類の偉大な発明だと思ってるので、いいなと思ってますね。はい。大人になったなっていうのはちょっとよくわかんないですね。ただなので言ってもね。はい。ラジオネーム、リノさん。内山さんこんばんは。ワンクール限定配信として始まったこのラジオですが、気がついたら放送回数100回という大台に迫ってきましたが、この番組では100回記念に何かイベント的なことはやるのでしょうか。この番組の雰囲気だとぬるっと過ぎてしまいそうですが、笑い、これからもこのラジオを楽しみにしています。ああ、ワンクール限定配信。そうですね、最初番組名も内山聖輝のワンクールとしてやらせてもらってね、それはまあ、一人喋りのラジオなんてやったことないし、こう、ワンクールでやめる逃げ道を作っておこうということで僕が言い出したんですけど、それがね、100回が近づいてるんですか？今日でトータル何回なのかわかんないですけど、さっき確認したところによれば12月頭ぐらいで、このまま順調に放送が進んでいけば12月頭ぐらいで100回記念が来ると。で、それを過ぎてもうちょっとすると2周年だっていうね。で、俺がそこで100回記念と2周年ってほぼ一緒じゃないかって言ったら、すごいみんなから大ブーイングを受けまして、すごい議論になったんですけど、でもそれで言うとさ、こう2周年が近いってことは1周年何もなく過ぎていったっていうことでね、みんな忘れてたっていうか、なんていうかね、1周年とか何にもやってないわけでしょ。だから100回とはいえね、別にイベント的なことは今のところ何にも予定されていないですね。僕がだからこれを聞いてパッと思い出したのは、あの誕生日企画の時にやってもらったライトセーバー争奪戦アゲインっていうね。あの誕生日の時に、黒ひげ危機一発をやって、内田プロデューサーに勝ったら、ライトセーバー、すごい高級ライトセーバーもらえるみたいなことで、僕は惨敗というか負けまして、あれ本当にね、番組後にじゃあいろいろありましたけどあげますよみたいな展開もなくですね、本当に僕もらってないので、あれをなんて、あれをめぐる戦い再びみたいなのは一つありかなと思うんですけど、節目節目でね、あると思うんですが、イベントって言われてもパッと思いつかないですね。でも も100回ってなんかあっという間な感じですね。まだ全然先ですけども、この先に何が待っているのか、何も今のところはありませんが、はい、やっていきましょう。というわけで、このような形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います。今回取り上げる作品はこちらです。シンゴジラ。こちら、今年公開された日本映画で、監督そして特技監督として樋口真嗣さん、脚本編集総監督として庵野秀明さんが関わられています。シンゴジラね、やっと見ましたよ。本当に話題になってるし大ヒットしている中、見たんですけれども、正直ですね、期待値は低かったですね。これが公開される前に東宝シネマズに映画を見に行くと、その上映前にですね、メイキング映像とかね、インタビュー映像とかね、もう何度も何度も何度も何度も見たんですけどもね、それ見るたびに、あ、これやばそうだなと思って、これはちょっとやっちゃってんじゃないかなと思ってたんですね。で、予告が流れるようになって、印象的なのが、長谷川博己さんがこう、必死にこう、髪振り乱しながらこう、走ってるカットがこう、最後の方についてたと思うんですけど、あれも見て、やっぱこれ厳しいんじゃないかなと思ってたんですが、で、あと、それより前に庵野さんが総監督としてシンゴジラ作るっていうニュースを聞いた時もですね、エヴァどうすんのってみんな思ったと思うんですけどね、エヴァの劇場版がまだ続いている中でシンゴジラ、ゴジラやるのかいっていうね。で、エヴァンゲリオンはですね、テレビシリーズは全部見てますね。大学生の頃にね、再放送をテレビでしててね、これを撮ったりなんかりして見たと思うんですよね。家、実家時代に。かなり面白く見ましたね。で、その後に、旧劇場版を DVD で見たのかな？エアー、真心を君には見た覚えがありますね。で、新劇場版もその勢いに乗って、上波まで見て、旧、一番最近のが旧だと思うんですけど、それだけ見てないですね。うん。歯はね、相当好きだったように覚えてますけどね。はい。で、僕自身何も情報を入れないようにしてシンゴジラを見たんですけども、そうやってみたいっていう人は、今日は聞かない方がいいのかなと。もちろんこう、ネタバレはしないようにするんですが、こう、まっさらで見たいっていう人もいると思うので、それはちょっと言っておこうかなと思います。で、大ヒットしている中、結構ね、劇場のこう席の埋まってる状況とかも日々見てたんですけど、とても混んでいて、僕はレイトショーで夜遅くの回で見まして、で、まあ結論から言うとですね、とても面白かったですね。完全無欠の傑作とは言わないまでも、特に見た人にわかるように言えば、タバ作戦から夜のシーン、あのゴジラの夜のシーンにかけてはですね、最高でしたね。集団パニックの描写もいいしね、あの光ね、夜空に光が、あそこは美しいし、そして悲しいし、こういろんな感情が入り混じってですね、うわーっとこう頭の中がごちゃごちゃになる感じはね、こう映画を見ていて快感だったり快楽みたいのがあるとすれば、もうあのあれだなというふうに思うぐらい本当に素晴らしいと思いました。で、何よりいいと思ったのが、本当に何も知らずに行ったもので、ゴジラが初上陸する時のビジュアルが本当に良くてですね、インパクトが最高でしたね。本当にいいなと思いました。僕、映画館で見ていてですね、ちょっと声が出るくらいびっくりしまして、ってこう言っちゃうぐらいね、やっぱこう驚きのある映画っていいと思うんですよね。そういう点もすごい良かったですね。で、まあ、さっき言った、すごい素晴らしいって言った流れ、一連の流れでね、だいぶ大満足というか、本当今年一番興奮したシーンだったんですけど、で、そんな興奮の後に、こう、レイトショーが終わって、こう、夜中の東京を歩いていると、すごいなんかいい風が吹いていてね、 リアル東京だみたいな。で、こう映画の興奮も冷めやらぬ感じだったので、こう iPhone で友達にシンゴジラ面白かったってもう四方八方にこう送りまくってですね、返信を待つみたいなね、あの過ごし方をしましたけどね。で、帰ってからはもう朝方までシンゴジラに関する文章とかを読んだりして、で、それからの日々はですね、会う人会う人にシンゴジラ見たかどうか確かめる作業を続けてるんですけど、だから結構好きだと思うんですよね、僕は。で、シンゴジラってどんな映画かなって振り返ってみると、まず一つ目にはシミュレーションの映画だと思うんですよね。つまりこう、もし今、現代の東京に、怪獣なるものが現れたらどうなるのか、世間はどうなるのか、具体的にもっと言えば、細かく言えば政府はどう対応するのか、他方でネット上はどうなるのかとか、一般市民はどうなるのか。で、序盤特に描かれるのは政府はどうなるのかっていう点だと思うんですけど、この大臣たちの会議の場面がすごい面白いですよね、前半部は。見た人みんな思うと思うんですが、早口の演出がすごいですよね。役者さん全員が凄まじいスピードで、とても難しい、言葉を喋る。なので、こう、あれはもう明らかに早口で喋ってくださいって演出してると思うんですが、有名な、もう顔をみんな知ってるような俳優さんたちのいつもとは違う姿が見れるというかね、そういう意味で本当正しい意味での演出がなされているっていうのが、映画として面白かったと。で、プラス、編集によって、こう、会話の間がバッサリカットされていて、言葉と言葉の間に聞いて、喋るんじゃなくて、言葉の次にもうすぐ言葉が来るような、つなぎになっているので、ポンポンポンポンポンポン会話が進んでいく、そのスピード感たるや素晴らしくてですね。で、その会議の場面が、とても面白く、ある種こうブラックコメディ的というか、そういう意味で素晴らしかったですね。また、会議の場面で、官僚ですかね、の人たちが大臣にメモを渡したりする、ディテールも素晴らしいなと思いました。で、二つ目には、やっぱりこう、実写版エヴァ感。これが楽しかったなと。やっぱりこう、ゴジラと戦う日本っていうあの図は、こう、使徒と戦うエヴァンゲリオンみたいなのも思い出すし、石原さとみさんのカヨコ・アン・パタースンっていうキャラクターは、やっぱりアスカを彷彿とさせるというかね。このキャラクターは結構賛否両論あるみたいですけどね。アメリカ人なんですよね。で、おそらくは英語が母国語だと思うんですが、なのでこう日本語で話している中でカタカナの部分、英語が由来のカタカナの部分にたどり着くといきなりこう英語の発音になるっていう。で、僕高校時代に周りにこう結構帰国子女の人が多くて、でそういう子実際にいたんですよ。英語がこうネイティブに近いので、こう日本語で喋っていてもこう英単語みたいなのがカタカナで出てくる、それも英語として発音するっていう。でそれと比べると石原さとみさんの英語は決して悪いとは言えないんですけど、そういう意味では発音にはちょっとギャップがあるかなっていう気はしましたね。だからただその全体のトーンとしても、このアスカを連想するあたりとしても、こう一種振り切ったキャラクターというか、こうアニメ的キャラクターみたいな側面もあるので、全部が全部こうリアルさとかそういうのに忠実じゃなくても、別にそこは批判に値するものではないかなとは思いましたが。で、こう石原さとみさんのキャラをアスカとすると、じゃあやっぱこう考えたくなるのが、綾波レイは誰だみたいな。いや、じゃあ市川美香子さんのあのお頭さんなのかっていうね。で、そう考えるとですよ、最後の方のあのシーンは、じゃあ笑えばいいと思うよなのかみたいな、そういうこう、どうしようもないこう、エヴァと比べる話を、こう、見終わった後ね、メールとかで友達とするのもまた楽しいみたいなね、そういう楽しみ方もありましたね。で、そういう意味で、こう、見た後にとっても語り合いたくなる、映画であるし、で、一方で、こう、前半から、こう、3分の2ぐらいまでが僕としてはとても好きで、良すぎたんですよね。で、なんだけども、後半部は、こう、みんながヒーローになっていくというか、こう、一種性善説すぎる感じがして、で、こう、見た後にいろいろ考えていく中で、こう、リドリー・スコット監督のオデッセイ、として見ればみたいなことも考えたんですが、つまりこうどちらも絶対的な困難に対して、人類人が こう理性や科学をフル動員して協力して立ち向かっていくみたいな、そういうポジティブさみたいなものとして捉えればとは思ったんですが、こう見ている間はそれがちょっと気になりましたね。なので僕としてはですね、後半部はこう人類よりゴジラを応援している自分がいて、こうゴジラやっちまえみたいに思ってる、もうなんかこう残酷性みたいなのがこう動き出しましてね、そういう意味でもそういう風に見ていましたね。でやっぱり結論としてはシン・ゴジラっていう映画は大ヒットすべき作品だと思うし、こう見る価値のある映画だなと思いました。最近あったギャレス・エドワーズ監督のゴジラよりこっちの方が僕は好きですね。なんでこう見ていて思ったのは、もっと予算を投じたこういう日本映画見たいなっていうか、日本映画における希望を感じたっていうか、これもっともっといけるんじゃないかっていうふうに思って、そういう意味でも楽しかったですね。でまた思ったのが、今回のシンゴジラ東宝が制作配給していて、で東宝最近で言うと君の名はをやっていて、あれも大ヒットしていて、でまた10月に公開する大根仁監督のスクープっていうね映画も面白そうだし、この東宝の強さというか、こう参りましたっていう感じですよね。またこう東宝シネマズのホームページも結構使いやすくてね、なんかすごいな東宝っていうのが結論ですね。そんなことも思いました。というわけでシンゴジラぜひぜひ見てみてください。以上ムビロブでした。
内山幸喜のワンルーム。
内山さん、これ買いです。こちらは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです。早速紹介してまいりましょう。ラジオネームマカロンさん、神奈川県25歳女性。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。体力作りのために縄跳びをお勧めしたいと思います。しかもただの縄跳びではありません。飛んだ回数をロープ内蔵の LED で空中に浮かび上がらせるスマート縄跳び、スマートループです。飛んでいる間、目の前に数字がカウントされ、そのデータはスマートフォンと連動して管理できるという、スマートな内山さんにぴったりの縄跳びだと思います。暑い夏に、短時間でエクササイズできる縄跳びいかがでしょうか。はあ、縄跳びね、動画がありますよこれ。あ、暗いところでやると見えるってことか。やってる最中に回数が見える、自分で見えるってことか。縄跳び、まずマンションでやると下の人にうるさいっていうのが一つありますよね。どんどんどんどん言うから、自分がジャンプするし縄もバンってなるしね。あとじゃあ外でやるかっていうと、どこでやるっていう問題がありますよね。うちの近所にね、ちょうどいいサイズの公園がない。だから、これを買うためには、まず、引っ越しが必要になってきますよね。公園とか、こう、広場のあるところへ。なので、あと、ま、運動としても、縄跳び。確かに、こう、有酸素運動になるんですよね、あれは。ボクサーの人が絶対縄跳びやってますもんね。縄跳び、というものにはこうポジティブな思いを抱いているんですが、何分こう環境が整ってないっていう現状があるので、ちょっと今はいらないかなと思いますね。すいませんが見送らせていただきます。というわけで引き続き買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山幸喜のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今日はシンゴジラ、ムビログで、話しましたが、まだ1回しか見てないんでね、次 IMAX とかで見たいですよね。大きい画面でまた見たいな。一つ気になったのが、海外でどう見られるんだろうっていうのがあって、早口のあたりとか字幕で処理するとなると、目が追いつくのかっていうのがすごい疑問で、吹き替えなら大丈夫なのかなとか、そんなことを思いましたね。海外の人はどんな感想を持つんだろうなというふうにすごい思いましたね。シンゴジラね、まだしばらくはシンゴジラブーム地面で中で続きそうですね。 はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。このコーナーで前保留ぐらいまで行ったこうサーモスかなんかのタンブラーっていう品があったじゃないですか。あれをちょっと欲しいと思ってるんじゃないかと思ってる自分に気づいていや負けたらダメ、負けたらってこう何に負けるのか分かんないけど、でももう夏も終わるんでね、もういりませんね。そんなことも思い出しました。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。